レコメンタルカレッジプレゼンツ。
そこを上手に進んでいく必要があるかなと思います。そう、誰が悪いかなんて私たち本当興味ないんですよ。楽しいかというか、どうやったら楽になるとかですね、どうやったら幸せになるかっていうことだけ興味持ちましょうっていう感じ。
存在塾
かなと思っていて、克服するとしたらどんなプロセスになるのかみたいな話で、それから克服しないという選択はどう、何を意味するのかっていう話とかで、そしてやっとそのご質問の内容になる。
存在塾、
心理セラピーやってるから大人を扱うんだけど、その人の中の子供を扱うとか、子供の頃どうだったかとか、そういうのがすごい出てくるんですよ。でリアルな子供を扱ってる人に話を聞こうっていう感じなんですけど、
はい、
決まってるのはそこまでです。
そこまでです
。そこまでなんで。
存在塾、
今その、災害の現場とかそういうところで仕事をしてるんですけど、そんな中でその自分がその、周りにあるその悲しみだとか、なんかこうごちゃごちゃした、全部崩れたような環境をこうもろに受けないで、かつ自分がこういろいろ支援できるとか活動できるっていうのを、
そういう感じだから、私もセラピーで克服のお手伝いするとか言いながらも、克服の仕方のトレーニングみたいなやり方になってたりするよ。
存在塾、
いろんな人との出会いを通して、自分を認めるというかね、自分も人も認められるようになるとか、あとここでは自分をさらけ出しても思ってること言っても大丈夫なんだよっていう、そういうサードプレイス的な位置づけで、
存在塾
でライフは生きるとか暮らしだとか生活だとか、命マンっていう言葉が多くあるけど、でスコーレは学校っていう意味でもあり、元々の意味は余暇、
ああそういうことだね、
自分自身がそういう中で、なんか余暇があることによってこうなんつったらいいだろうな。
存在塾、
前回よりなんかちょっとうまく立てたとか、
なんかさっきの緊張しないけどちょっと結果もこだわってみたいな感じとすごい似てる、
それもあるかな、
似てるかも、
なんかあんまり下手でも恥ずかしいとかそれないんですよ。
存在塾
で最初に内直障害って何っていうのは一応ちょっと喋ろうかなと思います。で私はね、障害っていう言い方があんまり好きじゃないんで、相談者の方に与える影響あんまりいい感じがしないので、愛着不安定っていう言い方をしてます。
存在塾
で、この心理の話をするとね、それどこの教科書に書いてあるんですかとか、研究論文はとかいう人いるんですけど、そういうの話してもしょうがないと思うんで、私が実際に見たものとか実体験をもとにお話ししますね。なので客観的データが欲しい人は学術資料を当たってください。それよりもね、やっぱりね、こう生々しいところで見てきたものの話をもとに話したいと思います。
存在塾、
ね、もっとね緊張するかと思ったんだけど、いや楽しかった、
楽しかった、よかった。
コウちゃんさんがね、もうニコニコしてね前で聞いててくれると ね、
ありがとうございます。はい、この番組はエコメンタルカレッジとミミペッパー ECA の提供でお送りしました。この後も東日本チャンネルでお楽しみください。愛の反旗を翻せにゃっ